じゃあまず例えば、はい、サイトアフィリエイト、そのサイトアフィリエイトっていうのは、はい、その今言ったオウンドメディアっていうのを、うん、その個人でやってる人みたいなイメージ、そんな認識でよくて、
はい、
そのじゃあ何やって稼いでるかって言ったら、うん、そのまあ、アドセンスとか、
うんうんうん、
そのアマゾンとか楽天のアフィリエイトとか、
うんうん、
ASP そのアフィリエイトサービスプロバイダーに掲載されてる商品っていうのを、まあ、紹介することで、
はい、
例えばそのワンクリック100円とかさ、
うんうんうん、
無料試しセット、そのドモホルンリンクルのとか、
うんうん、
なんか健康系のサプリ、まあ、他にはその、うんうん、仮想通貨の取引所のアスリとかさ、
はいはいはい、
まあ、新規登録で1000円とかさ、
はいはいはい、
まあ、保険の相談とか、
うん、
その英会話サービスの会員登録とか、
うんうん、
ネットフリックスの新規登録とか、
うん、
まあ、いっぱいあるんやけど、まあ、こういうのってその成果報酬型広告って言うんですけど、
はい、
まあ、制約したらいくらお支払いしますよってやつ、
うんうん、案件自体はもう数万件とかありますから、ね、
そうそうそう、いっぱいあって、その、はいはい、ほんでそういうのでマネタイズしてる、まあ、サイト上で収益化してる人たちのことを、うん、まあ、サイトアフィリエーターって言うと、
はい、
だからそのトレンドアフィリエイトっていうのもその聞いたことある人もいるかもしれんけど、
はい、うん、
まあ、それもこの部類に入るわけで、
はいはいはい、
で形になってたら大体利益としては、まあ、月数十万ぐらい、
うん、
まあ、ざっくり月100万以下くらいかなっていう、
うん、そうですね、その、
まあ、一人でやるとなるとその限界あるから、
うん、
まあ、どっかで天井は来ると、
うんうん、そんなもんですね。
でそのじゃあそれを個人なんやけど、
はい、
労力とかは自分一人じゃなくて、うん、外注とかをうまく使って一人でやってる人っていうのもおって、
うんうん、いますね。
だから別にその雇用してるわけじゃなくて、
うんうん、
例えばそのクラウドワークスとかランサーズとかで、
はいはいはい、
その文字単価1円、
うんうんうんうん、
そのブログ記事とか、まあ、一文字書いたら1円払いますみたいな、
うんうんうん、
でその記事の構成はこっちが作ります、だから肉付けしてくださいみたいな、
うん、
で一記事5000円ですみたいな、
うんうんうん、
外注をして、
うん、
で実質は3人とか5人とかの体制でやってる人、
あ、最近流行りの経営スタイルですからね。
そうそうそうそう、
なんかホリエモンさんとかもこう IT ベンチャーでさえ社員は1人2人3人とかで、あとはこう外注でいいやんみたいな言ってるぐらいですからね。
うん、そうね。
でだからこう組織化するにしても本当に重要な部分っていうのは、うん、まあ、少人数でいいんですよ。
そうそうそう、でそれをそのサイトアフィリエイトでやってる人ってことね、
うんうんうんうん、
だからそのさっき言った個人で1人たった1人でやるっていうのの次のステップ、
うん、
個人でまず力つけてから、
はい、
で少しずつ組織化してって、
はい、
例えば、まあ、1人やったら月数十万ぐらいだったのが、
うん、
そのお金を、まあ、少しずつ外注に回してって、
うんうんうんうん、
で月300万ぐらい利益出るようになりましたとか、まあ、そういうパターンっていうのがあって、
うんうんうん、
でまとめサイトとか、まあ、こういう形でやってる人多かったりするけど、
うん、多いですね、
まあ、こういうパターンもありますよ、
はいはいはい、
で他にはその個人でできるメディア事業っていう意味では、はい、その例えば歯科医院とか、まあ、歯医者さんね、はい、
うんうん、
あとはその整体師とか、
うん、
マッサージ師とか、
うんうんうん、
その自分のお店っていうのがまずあって、
はい、
オフラインのビジネスを持ってて、
うん、
でそのお店の集客にウェブ使ってるっていう人、
うんうんうん、
その Facebook 使ってとかさ、うん、あるやん、
ね、その
最近やった YouTube 使ってとか、
はいはい、
ウェブ広告売ってとか、
はいはい、
そういう広告とかその、まあ、YouTube その、うん、見たことある人も多いと思うんやけど、
うん、
彼らもネットビジネスのスキル持ってるわけで、
うんうんうん、
まあ、もちろんうまくいってるなら、
うんうん、そうですね、こうむしろ今の時代で店舗持ってるけど集客でウェブ使ってないとやばいですからね、
うんうん、まあ、基本的にはね、
はい、
まだその便利なやったら使えばっていうだけやねんけど、
あ、まあまあまあまあまあ、まあ、結局そのほとんどの自営業者にとってこう集客ってこう一番、うん、まあ、大変なところで、
そうそうそうそう、
で、まあ、それがこうウェブ広告やったら安定的にできて、かつ効果測定もできると、
うんうんうん、
でこう自分でメディア作ったら広告費もかかんないっていう、まあ、だからめっちゃええやんっていう、だからこ
う
もちろんそれを自分でやるんやったら本業以外に時間取れないと、まあ、ちょっと難しいっていうのはあるんですけど、
そうそう、まあ、実際問題そういうのはあるんやけど、
うん、
まあ、このパターンっていうのは、
はい、
その言ったらそのメディアの機能っていうのと、
うんうんうん、
新規の顧客獲得のその目的、2つの目的でネットビジネスやってるイメージ で、
うんうん
うん、でそういう人の中にはその店舗の集客だけじゃなくて、
うんうん、
コンテンツビジネスしてる人もって、
うんうん、
そのどういうことかって言ったら、例えば整体師やったらなんかじゃあデスクワーク多めの人に、
うんうんうん、
椅子に座ったまま1分で肩こりをなくす方法みたいな、軽くする方法とかさ、まあ、これぐらいの内容だったら別に無料でいいかもしれんけど、
うん、
その要はその施術して価値提供するんじゃなくて、
はいはい、
自分で、まあ、お客さんが自分で体のこと学んで健康な体づくりしていけるよ、
うん、
まあ、言ったらその自立しましょうよと、健康的な意味 で、
うんうんうん、
でそれが学べるような教材を販売してたり、
うんうん、
まあ、セミナーでやってみたりとかしてる人、
生態業を教育業に転換してサービスを提供してるみたいな感じ
です、ね、そうそうそうそう、でそのうちそのそっちの方が儲かるかなって、まあ、完全にそっちに振り切る人もおるけどで、まあ、それやるには、その、情報発信ビジネス。
はい、
まあ、後で説明すると思うけど、
はい、
まあ、僕が勝手にそう呼んでるだけやねんけど、
はい、
まあ、ある程度、ネットで人集めて、ネットで物を売るっていう、その、集客から販売まで、
うんうん、
その、販売してから、商品提供して、サポートして、うんぬんっていう、端から端までっていうのをさ、ネットでできるようになんなきゃいけない。で、そういうネットで始まり、ネットで終わる、
うんうん、
その、ネット完結型のビジネスモデル導入してる人は、
うんうん、
その、基本的には DRM っていう、
うんうん、
あの、ダイレクトレスポンスマーケティングって言われる、その、まあ、アメリカから、
うん、
もうだいぶ前に輸入されてきたビジネス スモデルがあって、はいはい、でそういう網羅的なことをその学んで実践できるかっていうのがま問われると、うんうんうん、であとはその今言ったことって、はい、そのやってる人は実際いっぱいおるんやけど、うん、多いですね、まあ、見たことある人も多いと思うんですけど、うん、やっぱりその見よう見まねでやってる人っていうのがめちゃくちゃ多くて、別にそれ自体はええねんけど、
はい、
そのビジネスって自分で始めてみたら分かるけどさ、その、うん、勉強せずにやってる人ってむちゃくちゃおるから、
うん、いますね。
でそれで大成功してる人もいっぱいおるし、
うん、もちろんもちろ ん, ちろん、
まあ、そういう人はなんかこう人脈があってとかさ、資金が最初からあってとか、はい、なんか試行錯誤の過程で感覚的に学んでったとか、
はいはいはい、
まあ、商売ってそもそもそういうもんやってとこもあるけど、うん、
まあ、最初何もないところから、うんうん、まあ、泥臭いところからスタートして、
うん、
まあ、RPG みたいにレベルを上げていくみたいな、まあ、それが楽しいよね、
うん、
みたいな。
そうそうそう。でももちろん見よう見まねじゃうまくいかん人の方が圧倒的に多いわけでさ、
うん、そうっすね。
だから何が言いたいかって言ったら、
はい、
例えばじゃあそういう人向けに、うん、そのじゃあウェブに関しては僕に任せてくださいと、
うんうん、なるほどなるほど。
そうやってその集客のコンサルしたり、うん、クロージング、その商品のセールスを代わりにやったりって人もおって、
うん、
で彼らがやってることっていうのもネットビジネス、
うんうん、そうですね。
自営業者向けにコンサルしたり、
うん、
業務委託されて営業したりセールスしたり、
うんうんうん、
でこういう人っていうのはあんま表には出てけへんねんけど、
出ないですね。
でもこれも個人でできるフリーランスとしての働き方の一つとしてあって、
うんうん、
で別に難しいことじゃなくて、
そうですね、
いきなりこっから始める人っていうのも全然おって、うん、てか多分これからまだまだ増えてくるやん、
うんうん、めっちゃ増えると思いますよ。こう副業解禁とか、うん、こう人生100年時代で老後の貯金がこう2000万必要みたいな、そういう、こう世間の流れ的にも働き方の一つとして焦点当たってくるんじゃないですか。
そうそう、だからそのこういうのって言い換えれば、
はい、
昔はそこまで浸透してなかったわけでさ、
はいはいはい、
でも今はその例えばオンラインサロン始めるにしても、
はい、
DMM とかプラットフォームあるし、
うん、あります、ね、
コンテンツ販売するにしてもノートとかのプラットフォームあるし、
うんうんうん、
まあ、自分の EC サイト、うんうん、そのネットショップだってすぐに作れるサービスあるし、
うん、
ネット決済の導入やって一瞬やし、だから昔と比べてむちゃくちゃ敷居低いわけやん。そのネット使って商売する敷居っていうのが、
うんうん、いやほんまに今何でもありますからね。こう仕事投げたり受けたりするのもランサーズとか、まあ、クラウドワークスとかありますし、資金集めるのもクラウドファンディングもできるみたいな、
うんうんうん、そうそうそう。でそういう流れの中でその、
はい、
やっぱりネット使った方が絶対ええやんと、
うん、
儲かりますやんってことに、うん、そのいろんな業界の人、
うん、
まあ、大企業っていうよりかはその自営業レベルでやってる人、
うんうん、そうです、ね、
そういう人がその気づき始めてて、っていうかまあ前から気づいてはいたけど、
うん、
なんかいろいろインフラ整ってきたっていうことで、
はいはいはいはい、
まあ、ちゃんと行動をし始めたのがここ数年でぐっと増えたから、
うん、
じゃあ同時にそういう自営業者向けに教える人とかっていうのも増えてくるよねっていう、
うんうん、
でもまだまだまあ需要の方が圧倒的に多いけどっていう、まあそういう状況、
うん、まだまだ全然ですからね。
そうそう、まあ要するにその自営業者向けに、その中小企業向けにコンサルやってるとか、
はい、
まあ、いろんな案件抱えて業務委託されて営業とかセールスやってる人とか、
うん、
まあ、広告の運用任されてる人とかっていうのがいて、うんうんうん、
はい、
でそういう人っていうのはわざわざ情報発信してなくて、
うん、
そのツテとかで仕事取ってくるから、
うんうんうん、
だから表にはあんま出てけえへんけど結構いてるよっていう、
うんうんうんうん、
で別にそのいきなりこれ初心者の人でも勉強したらいけますよっていうこと、
いけますね。いやしかもそういうツテとかで仕事取ってくる人の強みって、
うんうん、
そういう、 こう人脈というか、
うん、
こうネットワークをしっかり構築していけるわけなんで、まあ、それが結局資産じゃないですか、
うんうん、そうそう、まあ、仕事ばっくれたりしない限り、ね、そのなくなることはないから
そうですね。これ例えばさっきのサイトアフィリじゃないですけど、
うん、
まあ、Google の SEO が変わって翌月からこういきなり収益ゼロになったとかっていうのはまあないんで、
はいはい、
まあ、こういう働き方はちゃんとこうもっと広まったらいいなって個人的には思います、ね、
うんうん、これもこれでその食いっぱぐれることはないから、
うん、ないですね、
うん、で、次はオンラインサロンとかもあって、
うんうんうん、
まあ、さっきちょっと言ったかもしれんけど、
う
ん、
はい、
言ったけど、まあ、今やったらこれがネットビジネスとして一番馴染みあるかもしれんけど、
うんうんうん、
例えばホリエモンとかさ、
はいはいはいはい、
キングコングの西野さんとか、まあ、著名人の方がやってるやつっていうのがもちろんそうで、
うんうん、
で彼らのビジネスモデルっていうのを説明すると、
うん、
そのまず集客っていうのは本なわけやん、
う
ん、
そうですね。
で本屋にそのたくさん自分の本をまず並べてもらうと、
はいはいはい、
でそれがまず広告の機能を果たしてて、
そうですね、
で同時に商品としてはフロントエンドっていうところに位置づけられてて、
うんうんうん、
でそれをその新刊出るたびにさ、その SNS で、うん、例えばツイッターで、
はい、
それ界隈の出版社の人とかね、うん、と協力しながらバズらせて、
うん、
でオンラインサロンメンバーとか巻き込んで、うん、まあ、リツイートしまくったりとか、はいはいはいはい、そうやって SNS 上で話題にして、
うん、
でそうすると本がたくさん売れるわけやん、
うん、
まあ、売れなくてもその話題にはなる、つまり買ってない人も
な
んか知ってるっていう、その認知させるっていうことができて、
うんうんうん、
でそっから SNS からあとは YouTube とかからその自分のオンラインサロンとか、
はい、
有料メルマガとかに自然に誘導してる、
うんうん、
その話題になったらアクセス集まるから、うんうん、インプレッションが増えるから、
うん、そうですね、まあ、バイラルを起こしていくわけですね。
そうそうそう、でそっからいくつも商品っていうのを展開していく、そのサブスクリプションモデルっていう、う
ん
う
ん、あ、サブスクですね。
そう、まあ、これもアメリカから順番にその流れが来てて、
うん、
で日本でももう当たり前スタンダードになってるけど、
うんうんうん、
まあ、簡単に言ったらその月額課金制のことで、 で、はい、でそれを月額1000円くらいのやつとか、うんうん、月額1万のやつ、単発で10万のやつみたいな、うんうん、で高いのやったら3ヶ月100万のコンサルみたいな、はいはい、いろんな価格帯の商品っていうのを作って、うん、それで上手に収益化してるっていう、うんうん、100万のコンサル入ってくれたらそのもうあなたがやってるビジネス僕がおすすめって言っていいですよみたいなその誰々氏推薦っていうそのバナーあげますよみたいなことやってるわけよね、うん、そのコンサルはこう1時間のやつ数回とかしかないけどみたいな言っていいか分からんけどこれ
まあまあまあいいんじゃないですか。
まあ誰とは言ってないんで、
そうですね、
まあでも死ぬほど有名なね、
はい、
まあ別にディスってないんで、まあまあ、普通にそういう人にそう紹介してもらえたら、はいはい、まあ余裕で元取れると思うし、う
ん、まああんだけ影響力とか持ってる人やったらまあ余裕でしょ
う、ね、うんうん、でそういうライトなお客さんからそのがっつり濃いお客さんまでっていうのを想定して、うんうん、まあフロントエンドミドルエンドバックエンドって言い方するけど、はいはいはい、そのファネル作ってしっかり稼いでる、
うん、
まあ、それがそのオンラインサロンのビジネスモデル、
うんうんうん、
で、まあ、同時にコミュニティビジネス、まあ、コンテンツビジネスの形っていうの、はいはいはい、型っていうのも、うんうん、その基本的にはこの構造、
うん、そうですよね、まあ、つまりそのお客さんのニーズに合わせて段階的にキャッシュポイントを作って LTV、まあ、ライフタイムバリューを上げていくわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
でライフタイムバリューっていうのはあの、まあ、生涯顧客単価、つまりこう一生のうちにその一人のお客さんが自分にどれぐらいお金払ってくれるのか、まあ、イコールそのこっちは一人に対してどれぐらいの価値を提供するのかっていう、
うんうん、そうそうそう、だから短期的に売りつけるとかじゃなくて、はい、そのお客さんと長く信頼関係築いていきましょうよっていう考え方っていうのを数字に落とし込んだ時に LTV っていうのを見るわけ、
うんうんうん、
でうまくいってない人っていうのはこの LTV っていうのが低い場合っていうのが一般的に多いんだけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、それは置いといて次はその、はい、じゃオンラインサロンの著名人ではない人が、
うんうんうん、
その例えばブログやってますとか、
うんうん、
そのフォロワー何万人おるからインフルエンサーみたいな人っていうのが、うんうん、まあ、彼らをまず真似してみて、うん、で自分もオンラインサロンやってみようとか、うん、ノートとかで有料記事販売してみようとか、そんな感じで最近始めてる人、うんうん、例えばツイッター界隈とか特に多いけど、
はいはい、多いですね、ここ数年でこうめっちゃ増えましたよね。
そうそう、でもネットビジネスが専門の人間からしたら、はい、そもそもその著名人のオンラインサロンが流行り出すの、
うん、
でさえそのもう5年も10年も遅いわっていう、
うん、
そのこの業界の人間ってもっと前からやってるわけ
ですよ。そうですね、
まあ、でも有名な人がやってくれたおかげで、うん、まあ、流行らせてくれたおかげで、うん、やっぱ彼ら影響力、世間に対しての影響力があるから、うん、
ね、
この業界とかビジネスモデルっていうのがすごく表に出たっていう、
うん、
だからすごく感謝はしてるんやけど、で状況としてはそんな彼らを真似して始める人っていうのがだいぶ増えてるっていう今があって、
はいはいはい、
でまあ俺はそういう人らにそのマーケティングとかっていうのを広く教えてるんやけど、
うん、
まあ、まだまだこの流れ加速していくから、
うん、
でまあ、それはいいことやねんけど、参入する人が増えてるってことは逆に言ったらその成果出ずに困ってる人っていうのはいっぱいおって、
うん、めっちゃいますから、
ね、まあ、そんな人にそのじゃこれ聞いてるくれてる人がいきなりそういう人たちに教える商売初めて稼ぎましょうっていうのはちょっと違う。
まあまあまあ、
でもそのそういう人にはそのニーズがあって、うん、どういうことかって言ったら、うん、その人たちは基本個人でやってるから、
うんうんうん、
例えばそのデザインができませんとか、
はいはいはいはい、
動画編集してくれる人探してますとか、
うん、
その YouTube 始めたいんやけどそれ任せられる人が周りにいてないからできてないんですとか、
うん、
あとはまあ本格的な LP とか、そのメルマガの登録ページとかっていう無料登録とか、
うん、
お申し込みをまあ目的としたページのこと、うん、ランディングページ LP って言うんですけど、
うんうん、
まあ、それを作りたいけど自分にはそのスキルはないから、
はい、
誰かに頼みたい
とか、はいはいはいはい、
あとは言ったらそのサイトどんどん、まあ、形になったけどどんどんもっと大きくしていきたい、
うんうんうん、
でもそのブログライティングできる人に外注とかどんどん頼みたい、
うんうん、
記事量産したいと、うんうんうん、そんな人いてないから代わりに書いてくれる人、
はい、
いてないからって人とか、はいはいはい、やっぱ一人でやるってなるとまず手が足りんし、
うん、そうなんですよね、
あと一人ってことは全部器用にこなさないとあかんから、
うんうん、
いやそこすでに誰かできる人おるんやったら任したいわっていう、その金払うからやってほしいっていう、
うんうんうん、
まあ、そういうニーズっていうのはいっぱいあるから、
いやめちゃくちゃありますね。
でそれって例えば最初ビジネス学びながらやっていくってなった時に、
うん、
そのいきなり自分でゼロからビジネスこしらえるってなると、まあ、時間かかると、
うん、
でも最初からもう仕事したいと、
うん、
その成長していくプロセスでもしっかりお金をコツコツ稼いでいきたいってなった時に、
うんうんうん、
それを最初にやるっていうのはめっちゃありで、
めちゃくちゃありです、
ね、そっから始める人っていうのも実は結構おって、
うん、
ライターとかさ、
うんうんうんうん、
動画編集から入るっていうパターン、
うん、まあ、一般的にはこうあんまりこう王道的な認識っていうのはされてないんですけど、
うんうん、
まあ、実は一番固いやり方ですよね。
そうそうそうそう、
でまずこう一つできることというか強みを作って、うん、それをやりながら同時にビジネスを覚えていくっていう、
うん、そうそうそう、だ昔はそのあんまり一般的じゃなかったんけど、
はいはいはい、
最近はこっちもだから増えてきてて、
そうですね、まあ、言ったらこうホリエモンもそうですからね、
はははは、っていうのは、
まあ、最初はプログラミング得意で、だからこうホームページ制作の会社立ち上げてっていう、
あ、
でそこからどんどん会社を大きくしていったみたいな、
あ、確かに確かに、でそういう動き方がさ、その昔はさ、はい、それこそホリエモンの時とか、
はい、
その商売始めるのに、まあ、会社やるのに、
うん、
その最低資本金っていうのが、
うん、
その300万とか、
うん、
1000万とか
い
ったけど、
はいはい、
今それもいらんから、
うん、いらないですよ、
ね、俺も大学の時に初めて作った会社とか資本金2円やしでまあ、いきなり会社にする必要もないし、
うんうんうん、
個人でね動画制作とか、
うんうん、
ライターとかデザイナーっていうのをやりながらビジネスを覚えてってっていう、
うん、
まあ、そういうルートもありますよってことね、
うんうん、そうですね。